使徒行伝の福音第5回絶望の淵に立つ時という主題で使徒行伝の1章15節から25節です。ここは私にとって思い出の箇所なんです。まだ英語があんまりよくわからない時にですね、使徒行伝のクラスを受けて失敗をやらかしたところなんですよ。ここでですね、知の辞書と呼ばれる開ける玉という言葉が出てくるんですけれども、私は授業を受ける前に日本語で読んでいって、あ、これねと思ってですね、そしたらクラスの始まりにクイズが出たんですね。それでイスカリオテの銀貨30枚で買った土地を何と呼ぶかっていうので、開けだるまと書いたんです。そしたら正解は開けるだまということで、似てたんですけどもね、ペケされたんですけどね。まあ昔ですが、イエス様の系図を朗読してもらった時にですね、この中にアミナダブという人物がいるんですけども、それをアミダブツと呼んだ人がいるので、ね、本当にカタカナというのは難しいんですね。なんかしたかみそうでね。さて、開ける玉とは何なのかということが、今日の使徒行伝1章の17節でルカが私たち外国人のために説明してくれているんですね。こんな風にあります。彼は不義の報酬である辞書を手に入れたが、そこへ真っ逆さまに落ちて腹が真ん中から引き裂け、腹渡が皆流れ出てしまった。そしてこのことはエルサレムの全住民に知れ渡り、そこでこの辞書が彼らの国語で開ける玉と呼ばれるようになった。血の辞書との意であるというふうにあります。イスカリオテのユダが自殺前に神殿に投げ込んだ銀貨30枚をですね、祭司長たちがこういうものは献金として受け取ることができないと言って、その銀貨30枚で土地を買って外国人用の無縁墓地にしたということがマタイ伝27章7節に書いてありました。イスカリオテのユダなんですけれども、なぜイスカリオテのユダと呼ぶんだろうかと思いますよね。イスカリオテのユダと聞いたら、もう私たちは、あ、裏切り者というのを連想してしまうわけなんですが、イエス様のお弟子さんの一人でした。イエス様の周りには何人のユダがいただろうかというと、使徒行伝の1章13節見てください。ここにですね、12使徒の名前のうちの11人が書かれています。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダと出会った。イスカリオテのユダはもういなくなっちゃったわけですから、ここにもう一人のユダ、ヤコブの子ユダというのがいたということがわかります。そうすると十二使徒の中には二人のユダがいたことがこれでわかりますね。でも実はもう一人ユダがいたんです。それはトマスも本名をユダと言ったんです。トマスというのはイエス様たちがその当時話していたアラム語でですね、トマというのは双子を意味するんですよ。そしてギリシャ語にこれを訳すとデドモというんですが、ヨハネ伝の中でデドモデドモというふうにヨハネは呼んでいます。両方とも双子という意味なんですが、誰と双子だったのかというと、言い伝えによりますと、イエス様と顔が似ていたというんです。それでデドモ、トマス、呼ばれたというわけなんですね。ということで、トマスもユダだったんですね。で、このトマスは復活した主が現れた時にいなかったんです。それでその後でトマスが来たら、いや、復活の主に出会ったぞって言ったら、私は信じない。その脇腹に手を差し入れてみるまで絶対信じないというふうに頑張った弟子ですよ。ということで疑り深いトマスというふうな名前まで思い出すわけなんですけれども、そのトマスも実はユダだった。だから十二使徒の中には3人のユダがいた。その他にですよ、イエス様ご自身の弟の中にもユダという人物がいたんです。そうすると少なくともイエス様の取り巻きには4人のユダがいたことになります。これと区別がつかないわけですね。ということで、いろんなあだ名とか出身などをつけて、なんとかのユダというふうに呼んでいたわけなんです。じゃあ、イスカリオテってどういう意味だろうというふうに思いますね。 ただそのことを話し始めるとですね、なかなか今日の聖書の箇所に入っていけないので、まず今日の初めのところをですね、見てみましょう。こんな風に使徒行伝の1章15節始まっています。その頃、120名ばかりの人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていった。兄弟たちよ、イエスを捕らえた者たちの手引きになったユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言したその言葉は成就しなければならなかった。彼は私たちの仲間に加えられ、この務めを授かっていたものであった。で、次に先ほど読んだルカの説明が続くわけですが、飛んで20節に行きます。詩編にその屋敷は荒れ果てよ、そこには一人も住む者がいなくなれと書いてあり、またその職は他の者に取らせよとある通りである。そういうわけで、主イエスが私たちの間に行き来された期間中、すなわちヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終私たちと行動を共にした人たちのうち、誰か一人が私たちに加わって、主の復活の証人にならねばならない。ということで、ペテロは十二使徒の欠員を補充しようじゃないかという提案をしたということがわかります。で、これを言っているときにですね、ペテロは16節でどんなふうなことを思っていたのかなって考えさせられるんですね。16節でペテロはこう言っています。兄弟たちよ、イエスを捕らえた者たちの手引きになったユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言したその言葉は成就しなければならなかった。ユダの裏切りも聖書の中に予言されていたということをペテロは言っているわけです。直接にはどの旧約聖書の言葉を指しているんだろうかと思うわけですが、多くの仲介者はここで詩編の41編の9節の言葉ではないかと言います。そこにはこう書かれているんですね。私の信頼した親しい友、私のパンを食べた親しい友さえも私に背いて首筋を上げたという言葉が詩編の40編にあるわけなんです。そしてイエス様はこの言葉をですね、弟子たちの足を洗いましたね、最後の晩餐の席で。その時にこの詩編を引用しているんです。そしてご自身が予告しているわけなんですね。そして裏切りが起きたというわけなんですが、でもそれはイスカリオテのユダだけでしょうか。そうじゃないですよ。十二弟子たち全員がイエス様を見捨てて逃げたわけです。特にペテロは三度イエス様を知らないと言ったんです。ルカはこんな風に伝えているんです。3度目のペテロの否認の時にですね、すると彼がまだ言い終わらぬうちにたちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた、書いてあります。イエス様はペテロを見つめた。どんな目だったんだろうか。さっきの教会学校の子供たちでいろいろ聞いたらですね、子供たちははっきり咎める目じゃなかったっていうふうに言ってましたね。なかなか子供すごいですね。そうなんです。このところに見つめたという眼差しを示す言葉はですね、聖書のいろんなところに使われているんですが、例えばイエス様のところに金持ちの青年が来たことがあります。どのようにしたら永遠の生命を受けることができるんでしょうかって言った時にですね、モーセの律法を守りなさいといったところを、その青年は何と言いましたか。全て守っています。そしたらイエス様はですね、彼に目を留め慈しんで言われた。あなたの持ち物を全て売って貧しい人に施しなさい、そして私についてきなさいと言いました。その時の目を留め慈しんで言われたという、この目を留めという言葉がペテロを見つめた時の眼差しと同じ言葉が使われているんです。だからペテロを見た時にイエス様は見とがめていないんですね。むしろ慈しんでいるということがわかります。もう一つだけ紹介しますと、三条水訓の中でイエス様はこうおっしゃいました。空の鳥を見るがよい、まきもしない狩りもしない、でも天の父なる神様は彼らを養っていてくださるというところがありますね。この空の鳥を見よう、やっぱり同じ言葉が使われているんです。野の花を見たり空の鳥を見るときに、私たちは目を天に上げてですね、やっぱり慈しみの眼差しをするはずなんです。その眼差しで ペテロを見つめられた。ルカは伝えているわけなんですね。ペテロはイエス様を否認した後、もう男泣きに泣きます。これは彼にとって大きな失敗であり、また本当に心から悔いたことでした。だからヨハネは伝えていますね。復活したイエス様はペテロに言いました。あなたは私を愛するか。3回尋ねました。3回イエス様を否認したように、イエス様も3回私を愛するかと言いました。そしてその度ごとに、私があなたを愛していることはご存知ですと言った時にですね、私の羊を養いなさい。イエス様3回言いました。この言葉と、それからあのイエス様の眼差しはですね、ペテロがもう一度立ち上がる時に大きな力になったはずです。そして実際今120名の人々とそれから人たちを前にして、今ペテロは立ち上がって語っているわけなんですね。このペテロが20節で2つの詩篇を引用しています。その一つは、その屋敷は荒れ果てよ、そこには一人も住む者がいなくなれという詩篇の69編の御言葉が引用されています。これは本当にイスカリオテユダの末路を予言したものでもありましたけれども、でも12弟子一人一人が本当はこのように滅びるものであったわけなんですね。イエス様を見捨てた彼らも同罪であったわけなんです。しかしこのイスカリオテのユダがこういう予言に該当するものになったということ、ペテロは大きな感慨を持ってこの詩篇を引用していると思いますね。それからもう一つ、その職は他の者に取らせよ、これも詩篇の109編の言葉です。今自分たちがすべきことは、聖霊が来られる前に十二使徒の欠員を補充すること、もう一人を選ぶことだとペテロが今提案しているわけです。そしてその結果、25節までにありますけれども、マッテヤという人が12番目の主の復活の証人としてイスカリオテのユダの代わりに選ばれたということが書かれています。このマッテヤという人がどういう人だったのか、聖書にはこれ以上に記述がないのでわからないわけなんですね。でもこのようにして12人を揃えて2章に行われる聖霊の降臨を待つというのが今日の出来事なわけです。さて、イスカリオテってどういう意味なんだろう。このことについてはいろんな人がいろんなことを言っています。3つだけ紹介したいと思います。イスカリオテというのはイーシュ・ケリオテという言葉なんだというんですね。イーシュというのは人です。でケリオテというのが地名なんです。だからケリオテという町出身の人、ユダ、そういう意味ではないかというふうに言っています。実際にケリオテという地名が聖書の何箇所かに出てくるんですね。アモス書の中にこういう言葉があります。それゆえ私はモアブに火を送り、ケリオテの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。モアブは騒ぎと時の声とラッパの根の中に死ぬ。モアブです。これはヨルダン川の向こう側、東側にあるロトの子孫の住む地なんですけども、モアブにあった宮殿があったケリオテという町、そこの出身の人だったという意味ではないかと言われているんですね。なるほどと思います。二つ目はですね、イエス様たちが話していたアラム語でサカールという言葉があるそうです。このサカールというのは意味が嘘つき、偽善者を意味するそうなんです。でもですよ、人にあだ名つけるときに偽善者ユダ、これはないでしょう。嘘つきユダ、そういう呼び方はしないと思うんですね。だからこれはちょっと無理でしょう。三つ目がですね、シカリ派のユダという、イッシュカリオテですからシカリ派のユダという意味ではないか。実際その時にローマに対して反ローマの独立運動をするシカリ派というのがあったんですよ。ちょうどイエス様の弟子の中にですね、ゼロテ党、熱心党のシモンという人がいましたけども、ゼロテ党とそれからシカリ派があったというんです。このシカリというのは何を意味するかというとですね、胸に暗殺用の短剣を忍ばせるんです。そしてローマに反抗しようという、そういうシカリ派というのは暗殺用の短い短剣を刺す、そういう グループがあったわけなんですね。その叱り派にユダは属していたんじゃないか。そうしてみますとね、イエス様の弟子たちは本当にさまざまいろんな出身を持っているんだなということが分かりますけれども、もし叱り派のユダであるならば、彼はこう考えたんじゃないか。いや、叱り派自身がですね、こんなふうに考えたんじゃないか。主イエスを窮地に追い込めば、独立運動の旗頭になってもらえるんじゃないか。ということで、イエス様を困らせれば、その時にイエス様は立ち上がってくださるだろうということで、イエス様を売り渡したというふうな説明をする人もいます。そこでですね、使徒行伝の一章の17節で、こういう表現があります。イスカリオテのユダのことを指してですね、彼は私たちの仲間に加えられ、この務めを授かっていたものであった。なんかさらったのが会計係だったことを指してるのかな、というふうに思われる表現なんですけれども、ここは原文を見てみますとね、くじをくじ引きするという言葉が出てくるんです。だから直訳するとですね、彼はその務めのくじを引いた。なんか微妙な表現がなされてるんですよ。で、この原文に非常に近い訳をしていると思われるのは、最近出た新改訳の2017年版です。こんな風に訳してるんです。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。え？その務めってどんな務めだ？思いますね。その務めを割り当てられていた。誰から割り当てられていたんだろう。そんなふうないろんな疑問を引き起こすような言葉がこの17節のさらっと訳されているところなんですね。もしかしたらこの叱り派からお前はこのイエスという男を引き出せと言われていたのかもしれない。でもイエス様は最後の晩餐の席であなたのなすべきことを今しなさいというふうにも言われましたね。ということで、実は誰かがイエス様を裏切るということは旧約聖書に予言されていました。その役割を担ったのが彼というふうな、そんなふうな理解も可能な表現がこの17節なんですね。しかしその後のイスカリオテのユダの行動はマタイ伝の先ほど朗読していただいたところにはっきりと書かれています。マタイ伝の27章3節にこのようにありますね。その時イエスを裏切ったユダはイエスが罪に定められたのを見て後悔しと言っています。銀貨30枚を祭司長長老たちに返したとあります。後悔してるんです。それから銀貨30枚を長老たちに返した、だからお金目当てではなかったということがこれから伺われるわけですね。そしてその時ユダが言った言葉がマタイが伝えています。4節ですね。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しましたと罪の告白をしてるんですよ。だから本当にそういう自分の思いでイエス様を裏切ったというのはこれは大きな罪だったとはっきり告白していることになります。そのように言ったらですね、祭司長たちはこう言ったんです。しかし彼らは言った、それは我々の知ったことか、自分で始末するがよいと言われて、5節、そこで彼は銀貨を聖女に投げ込んで出て行き首を吊って死んだと書かれているわけなんです。イスカリオテのユダは後悔し悔い改め罪を告白しているんです。ただ彼自身はその後で自殺しているわけなんですね。私たちもいろんな失敗をする時があります。そして責められる思いが胸に迫る時がありますね。私はダメだ、もうこれで限界だというふうな、そういう絶望の淵に立つ時があります。でもそういうところからペテロはイエス様のあの慈しみの眼差しによって立ち上がったんですね。イスカリオテのユダはそうではなかった、自死の方を選んだわけなんですね。でもその前に彼はしっかりと悔い改め罪を告白している。このことについてある説教者が次のように言うのを聞いたことがあります。主イエスは自死を選んだユダを救うためにも十字架につかれ、黄泉に彼を追いかけていったのです。彼のためにもイエス様は十字架にかかってくださったんだと 言うんですよ。なぜなら十字架は悔い改めた罪人すべてのためであって、主イエスの十字架に負えない罪はないからですと言うんです。このことについて家内が大阪時代に通った教会の牧師小田明さんは、実はですね、4人兄弟のうちの3人が自殺してるんです。自分の4人兄弟のうちの3人ですよ。小田さんはね、このことについて本当にね、恐ろしさを覚えて、で自分もやがて同じようなことをするんじゃないかと、どんなにか恐れたと思いますね。その小田さんがマタイ伝の仲介書の中で次のように言っています。ユダとペトロとの違いはといえば、ペトロが恥ずかしい悲しい姿のまま自分を主の前にさらけ出し、オープンにしておいたのに対して、ユダは自分で自分の決着をつけて愛の神に触らせなかったことです。この自分が絶望でダメだと決めたら、それをもう誰にも変更させようとしなかった。ユダの自己主張は、私が私の王である、私を治める王などは来てくれるなということでしたと言うんですね。だから小田さんは、自分を明け渡す道を、これが本当に私たちに必要なんだということを言ってるんですね。小田さんは2008年、今から15年前ですけれども、80歳で召されました。若い時から病弱だったんですよ。いつ死ぬかわからないというようなね、そういうような状態だったんですけども、80歳まで生きて天寿を全うして、私たちにたくさんのプレゼントを残して神様のもとに行かれました。明け渡すことなんです。自分で物事を処理しようとしてはいけないんです。絶望の淵に立たされた時にこそ、イエス様の慈しみの眼差しを思い出して、イエス様に追い種する、それが私たちが本当に生きる道だということですね。このことを示していると思うんです。だから私たちが絶望の淵に立ってイエス様を見上げるなら、イエス様はこう言ってくださるはずです。私があなたの代わりに死んだ、そして約束通り3日目によみがえった、あなたは翻って生きよ。私たちはイエス様のこの思いを今いただいて生きるものでありたいと思います。なぜならばイエス様は裁くためではなくって、罪を許し救うために私たちの世界に来られた方だからです。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに生きて愛するための命をくださいました。私たちは時に取り返しのつかない罪を犯したのではないかと心に責められることがあります。しかしそのような時にこそ、十字架の主イエスを仰ぎ、悔い改めて愛する命に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。